はい、クーヤです。
新田内です。
カンテラです。
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。緊急、ね。
緊急特集。
緊急集会。
発表あると撮る、ポッドキャスト。
今回3人でね。
はい。3人でね、前回というか前の発表の時は1人なかったけど。
ね。まあ、前は発表しなかったんだけど。前が、はい、ディズニースカイソウトの前の時ですよね。
うん、あ、そうか。
日経と共同の、ちゃんとした方のって言った んですよね。
ちゃんとした方のね。あれ、いつだったっけ ?12月だった ?1 月だった ?11 月とか
?11
月か。
うん。そんくらい
もう半年経つか。
半年経って、ついに、
そうですか。
ついにそれが明らかになりましたよ。
ついにね。
そうね。
なんか、すごいですな。
いや、ねえ、どちらですか第一印象は。
いや
第一印象。
細かい話はこれから見ていくとして。
うん、
どうですかパッとこの図を見た時の感想は。
うん、感想はどうですか新田君。
もうすごいですね。
うん、もう、
すごい楽しみですよ、僕は。
うん、
すごく。
どうか。
おう、じゃあ、みんな、よかった、高評価で。
そうですね。
ていうか、あれ
私はね。
プーヤも同じ感じ？
いや、もう最高っすよ。
おー、てか、あれだよね、なんか、もう、我々一周回ったというかさ、もう誰も、これでウォルトの理念がみたいな、こと言わなくなったなっていう、たまにツイッターちょいちょい見るけどさ、
もうね、
身の回りでは言わなくなったなって感じがする。C のランド化がみたいなこと、あんま言わなくなったな、みたいな。
何度かね、このポッドキャストで言ってますけどね、アラジン大概やぞって。
そうそうそう。
よく考えてみたら、アラビアンコーストっておかしくねって。
アラビアンコーストがありなら、ええやろ、みたいな。
アラジン、海のシーン2分ぐらいじゃんって。
あれはね、かなり広げてる。
ね、
いや
ね、それに比べたらね、
ね、
今回の3作品ちゃんと全部海ですからね。
そうそう。
うん、
アラジンに比べたらよっぽど C ですよ。
C。ラプンツェルあれ海なのかっていうと微妙いけど。
ラプンツェル、まあ、C って言うなら、うん、ラプンツェルお城の方にすりゃよかったのに。
そうだね。
そうね。
あっちに行けばね、もう劣気とした海ですけどね。
だから、場所的には、なんていうの川なんていうんだろう。あの辺ってなん
塔のところでしょ
塔のところ。
川ですよね、あるのは。
まあいいか、ロストリバーだって川ですから。
そうそう。
全然いいんですよ。
そう、だから、もともとね、7つの海でもないっていうね。
そう。ロストリバーっつってんじゃないかって。
そう、リバーって言ってるかもね。
まあ、C、よく考えてみたらね、そこまで海じゃないっていうね。
ハーバーに接続されてる、海というか水。
水。だからね、別に泉だろうと。
そう。
まあ、デルタは三角州だから、一応河口付近できる。
ああ、そうか。そうか、デルタか。
あそこ海辺なのかな。
ちょっとわかんない。わかんないけど、デルタだから一応そういうことになってる。
でもそしたら距離的にはさ、ブンテルの塔もさ、
うん。
一日で歩ける範囲でしょ
確かに、
うん、全然大丈夫、
ほぼ海、
なるほど、大丈夫と思うんですよ。
少なくともアラビアンコーストよりは海なんで、
うん、うん、そう、アラジンよりは海だ。
アラジンよりは海にまつわってる。
じゃあちょっと
概要の方にね、
アラジンをディスってないで、
うん、我々のね、
ディスってるわけじゃないけど、
我々の妄想との答え合わせということで、
はい、行きましょうか。
はい、行きましょう。
まずは、
東京ディズニーシーに、これなんかね、ちゃんと文章になってないんですよね。
うん。なんか大規模、
拡張プロジェクト、新たに開発する8番目のテーマポートは、魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界をテーマとし、ディズニー映画アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、 ピーターパンの世界を、本プロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。うん、この東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトでは、既存施設の追加投資として過去最高となる約2500億円をかけ、東京ディズニーシー開業以来最大の面積を拡張し、2022年度中の開業を目指しますと。
すごいね。これだけでワクワクするんだけど。
ほんと。
いや
ー。すごい。これ、要は、一つのテーマポートの中に三つのエリアと一個のホテルがあるから、だから、なんていうんだろう。メディテレーニアハーバーみたいな。ここはバラッと考えるで、みたいな。そういうこと。
そうですね。うん、あ、それぞれに、ダッフィーの新しいお友達ができる。ここで3体完璧。
もう、いっぱい確保できますよ。
うん。
だから、
これ、多分 C 絶対で15くらいはいけると思うんで。
うん。もう、どっちのパークだって感じになっちゃうけど。東京ダッフィー。
話が脱線しすぎてやばいわ、これ。
でも、これ、もういろいろ、いろいろ言いたいことあるけど、まずすごいな、広さが。すごい、すごいよね、これ。
すごい。
10万平方メートルでしたっけ？
だってさ、C の、
10万平方メートル。
C の、
まあ、ホテルも含め
て。どれぐらいあるんだ？3分の1、今までの3分の1ぐらいの店ぐらいあるのか。
確か、美女と野獣エリアを開発するのが、あれがなんか、7500平方メートル ?75000 か。
その倍、倍ってこと？
で、うん、しかも、この10万平方メートルは、テーマパークホテルエリアの話なんで、温泉の話なんで、
うん、
バックステージ含めると14万なんですよ。
え、温泉の話だけなのこれって。
温泉が10万。
14万平方メートル。うちテーマパークホテルエリア10万平方メートルなんで。
あ、バックステージがね。
ほんとだ。
だから、あれじゃん。ファンタジーランドと比較すると倍。
すごいな。
美女と野獣エリア、開発してるエリアの倍ってことだね。
倍。
やばい。普通に、航空写真で見る限りでも、
なんて言われてた通り3割拡張ですね。
相当あるよ、ね、この広さ、
ね。だってソアリンって、なんか広げてるとこ結構大きいなっていうイメージありますけど、
うんうん、
なんか豆粒みたいな、豆粒とまではいかないですけど、ご飯粒とかそういうご飯レベル。そう。
車で行かないからさ、あの駐車場の広さ感があんまピンと来てないけど、そんなにあったんだっていう感じだよね。逆に。
ね、だいたい50平米で30台ぐらい止められるんですよ。
うんうん、
駐車場のあれからすると。
うん、
あとは計算してください。そう。え、それしか知らない。
今作ってる立柱もすごい大きいからね。
いや
そうなの。
うん、昔、ほら、鏡が、駐車場を立体駐車場にすれば無限に土地が湧く。
そうそうそうそう。第三
パーク。こういう趣旨の発言をしてたけど、本当にそうなった
本当にあったなって感じ。
おい、
意訳で。
すごいな。
サマリアクションってすごいよな。一つのテーマポートで。
そう、一つなんですよね、これって。
そうそうそうそう。
本当に遠いもん。
そう、うん、もうそれなの。これさ、遠いよね。
すごい遠い。遠い。
あれでしょ、入り口まで1キロぐらいあるんだよね、普通に。これ、前も言ったけど。
すまない。
前も
直線距離でしょ、1キロって。
だってさ、いや、だって、リゾートラインで一駅あるんだから。
そうそうそうそう。
やばいね、それ、ね。
だってさ、
確かにそうだわ。
一番面白いのは、ランドのゲートからの方が近いじゃないかっていう。
確かに。この感じで見るとそうだわ。
絶対ランドから行った方が、ね、絶対近いっていう。うん、すごい。
で、電車に乗って4分かかるんですよ。
これはもう。
これやばいね。
いや、だってさ、電車4分先の駅まで歩かないでしょ、普通。
歩かない。
歩かない。ダイエットしてる人だ。
どんなんだね、すごいね。
俺はすごい。
いやー、楽しみだな。
もしかして C の、
まだ大きさの話でし
ょ大きさの話しかしてない。
まだ大きさ、基本データの話しかしてない。
いつか中身の方に入って。
あ、行きましょう行きましょう。
そう、行きましょう行きましょう。
まず一つ目、帰ってきた、アナと雪の女王をテーマとしたエリア。
いやー、びっくりだな。
すごいね。
その手があったかって感じ。
はい、アナと雪の女王を舞台とするこのエリアには物語、映画の終盤、雪の女王であるエルサが氷の魔法を受け入れた後の世界が広がり、ゲストは門が開かれたアレンデール王国を訪れることができます。
はい、
このエリアにはアナとエルサ二人の姉妹の心温まるストーリーを巡るアトラクションと、美しい雪山のふもとにあるアレンデール城の中にレストランが導入されます。アトラクションではゲストはボートに乗り、アナとエルサの心温まる物語をたどっていきます。心に残る数々の映画の名曲とともに、ちょっとしたスリルも体験していただけます。
ちょっとしたスリル。
ちょっとしたスリル。
これは、お城が、なんて言うんだろう。氷漬けじゃないお城。
いや、なんかね、
ね、
CPIK と RGB の設定間違えたみたいな。
ちょっとなんかさ、
セッターとかね。
なんか、ピンクエレファント的な色してる。
これ完全に RGB 間違えちゃったやつですよね。JPEG に直す際に。
多分 LSD やってる。
ね、いや、でも、
お城になった。
映画の後ってことじゃないですかね。うん、春とかになった頃ですよね。
うん
うん、2022年オープンなんで、
うん
うん、フローズン2の後なんですよ。
そうね。今んところね。
ああ、そっか、そっか。そうそうそうそう。あ、そういうことなの
か。フローズン2、来年には公開されるんで。
え、そうなの
一応。
嘘。
言って。
ってことは。
全く意識してなかった。
まあ多分日本は再来年ですけど。
まあそうね、3月ね。
うん。でもどっちにしろ。うん。ってことは、このエリアがオープンする頃には、うん、我々が知ってるのの先のストーリーが2時間もあるんですよ。うん
そうね。
なんならその先の中編ぐらいまでやってんじゃないかって。
だから、わ、うん、かんないよ。
確かに。
わかるわけがないよ。
てか、
あれ大人映画も知らねえんだもん。
このスタイルのお城は、どの段階の城なの？香港のさ、あの、イメージは、あ、青いじゃない？
うん、はい。
だからこれはどの状態だったかもしれない
。だからって、うん、知らないやつ。
全く出てない今まで。
2じゃないですか。
うん、そういうこと？
一応なんか、タペストリーみたいなのがあって、その色じゃなかったっけ？なんかアナとエルサが、シルエットで横向きに。なんかあったの？感じるうろ覚えだけど。
なんか、変わると。
横になんか、
そんな感じじゃなかったかな。
ああ、そうそう、そんな感じだね。そっちだ。フィーバー。
あの、オラフの、
なんだっけ。あれ、アナの誕生日の
子。あ、それ、あ、そっちか。
そう。あれが確か、もう、こんな感じで紫っぽかった。う
ん、こんな感じだね。
だから多分そういう、
うん、
そういうやつ。
フローズもね、何気に何個か短編があるから。どのバージョンだったって言って
けどまだわからない。
わからないね。
わからない。もしかしたら、うん、2がすっごい紫になる話があるの。
ねどうしちゃったんだろうって感じ。
なんかね、オーラフとスノーギースでみんなでペンキを塗るっていうのが2のストーリーかもしれない。2時間ひたすらペンキを塗るみたいな話かもしれないんで。
いや
ー。全体の、うん、あの、テーマポート全体のイラストを見ると、
うん、
あの、エルサの城、うん、氷の城、
うんうん、
超遠い。
そう。
ちっちゃい。
あ、そっちもあるのか。あ、そういうことか。
なんか、切り立った崖の上みたいな
のが。花雪のイラストだと、白の左奥の方に見えるんですけど、
あ、気づいてなかった。
全体だとね、すごい遠いんですよね。
あ、本当だ。あの歌の時の城もあるのか。あ、気づいてなかった。
レリー王城。
レリー王城。
レリー王城はちゃんと、あの、北欧エリアの時から。
あ、そういうことか。
だし、香港にもあるし。
そうね。
あ、そういうことか。あ、何個城あんだよ、このパーク。舞浜だけ何個城があるんですかって感じだったよ。まあ、これは、でも背景ですよね。
これ、あれかな、ボートのやつは。
ボートのやつは、おそらくエプコットの。
エプコットと同じ。
オープンエバーアフターと、ほぼ一緒でしょうね。
うん、
あのでもオリジナルじゃないんですか？
一応オリジナル、全部オリジナルのはずなんで。
まあ、オリジナルの定義にもよるんだけど。うん
う
ん、
まあ、ほら、ソアリンにワンシーン追加したらオリジナルらしいんで。
まあ、そのレベルでいいんだったら、まあ確かに。
多分これも、そんなレベルのオリジナルだと思います。
あ、そうですか。そんな完全新規開発じゃないってこと？
そうですね。
あ、そうですか。それ残
念。どうだろう。多分中身がちょっと違うっていうのは、エプコットのやつは若干フィーバー味がかかってるんですよね。スノーギース出てきたりとか。フィナーレがなんかね、あの花のドレス着てみたいな感じで。でも完全にこれは、あの、1を追うのになるのかなと思ったんですけど。
でも、お城が。
ストーリーを追うだけの。
お城、でもお城の色が。
これだから2020年に、香港でも、21年か。香港でも、このポートライトができるはずなんですよ。
そう。
エヴァーアフター的なやつ
や。あっちにもなんか作るよなと思ってて。
でも、少なくとも、舞浜は、香港バージョンともエプコットバージョン、そこの二つが一緒か分かんないですけど、そことは違うはずなんですよね。
うん。
うん。だから場合によっては3パターンできるんですよ。
そういうことですよね。
微妙に変わった香港バージョンと、さらに変わらなきゃいけないんですよね、舞浜が。
うん。
なんで、ちょっとしたスリルっていうのは、その、エプコット版にはあるんですか？
あります、あります。
ちょっと。逆走して、うん、なんでちょっと滑り落ちる。
ああ、そういうのがあるんだ。
カリブぐらいのちょい落ち。
カリブぐらい。そう、カリブぐらいのちょい落ち。
あ、そう、ちょっとしたスリルって文字からカリブを想像してたんだけど。
なんで、ちょっとしたスリルっていうのが、ブローズの、エヴァフタっぽさの根拠。
あ、まあ、そういうこと。ね、だからそう、断定というか特定できるわけですな。
そうですね。
これがね、激しいスリルとか、だったら、あれってなる。なるほど。
で、まあ、もう一個、アレンデールのお城の中にレストランがオープンします。
これはオリジナルかな？
うん。やっぱり、ね、ギアゲストレストランを取れなかったのがね。
うん。
テ
ーブルサービスだよね、これ。
そうでしょうね。どうしてもお城の中にレストランを作らなきゃいけないんでしょうね。やっぱり。
まあ、お城だからね。
城といえばレストラン。
この前もね、この前の中編でもみんな帰っちゃったから。まあこれはね、楽しみじゃないですか。レストランも食べてないし。
ね、ついに帰ってきた。ね、
そう。
てか、ね、
フィッシュのように蘇ってきて
る。一応我々のなんか妄想ではもうアナ雪のエリアがある時点で他のパークに、もう前半は来ないみたいな感じだったけど、まあ、こういうずらし方があるんだなっていう。
いや、だって2014年ですよ、最初。
え？何が？
最初に
発表されたの。
あ、そう。そんな前。
4年。
4年経って。
で、4年後にこれできるんでしょもうなんだかわかんなか
った。すごいっすね。8年がかりの。
一番最初インディー
で。ここエリアって
言った。横にできる。
そう。5000億、つぎ込むよ。
ありたい姿だ。
あれ4年前っすか？あ、そうですか。あ、そうですか。
そうなんです。
でもね、最終的にはね、ありたい姿は2023年までだったってことを考えるとね。
まあ、収まってるという。
うん、4年越しで帰ってきた、やっぱり。
しかもあれだよね、あのエリアやめたのってなんか土地が足んねえみたいな話だったから、
そうそうそう
全く辻褄合ってる
という。サイズとしてはね、大きくはなってないと思うんですよね。
あ、うん、そうなんだ。
多分、小さくな、むしろ小さいかなっていう、うん、アトラクション1個だし。
あ、そっか。
うん。
まあ、多分、本来想定してた場所よりは、全体としては3つ統合すると多分大きいんですよね。
ここでは少ないってことね。
そうそう。ここではちっちゃい。
多分、アナ雪だけのプランも、一緒に考えられてて、結局こっちを選択して、余ったアトラクションが、やっぱり香港に行ってあのコースターになったんじゃないかと。
ああ、この前増えた。
そうそうそう。うん、やっぱり全部香港に流れてるんじゃないかと。
いや
いう気がしますね。はい。ですか？これあと2つあるんですよ、この映画。
そうだ。あのね、このままだと、なんか前編後編ぐらい
の時間も。一番、一番想像がつくのがこれですからね。
そうそう
そう。そうそうそう。
今までの話、何度でも出てたことだ。はい。次行きましょう。
じゃあ次に行きましょうか。ついに来ました。ラプンツェル。塔の上のラプンツェルをテーマとし、ラプンツェルの塔が森の奥深くにそびえるこのエリアには、ラプンツェルと一緒に映画の中で描かれたランタンフェスティバルを訪れるアトラクションや、映画に登場する愉快なあれこれ者たちの隠れ家をテーマにしたレストランでのお食事をお楽しみいただけます。 新しいアトラクションではラプンツェルにとって今まで最高の日となるランタンフェスティバルに向かうまでの道のりを体験していただけます。ゴンドラに乗ったゲストはラプンツェルと一緒に進み、フィナーレでは映画の感動的な名曲とともに美しく揺らめく数え切れないほどのランタンの明かりに包まれるロマンスに満ちた体験が待っています。いや、世界初ですよ。
世界初じゃない？
世界初。
今のところあのトイレしかなかったんじゃ
ない？トイレと上海のレストラン？
上海の。あれ？あれにはクリスタルグル、ジャーニーというクリスタルグループって出てこない？
ちょっと出てくるか。
うん。なんか
パブ、カメオして初ですよ。
単独とは七初で。
てか、あの、なんて言うんだろう。人気だよね、東京って、ラプンツェル。
いや、ほ
ら、気づいたら。
それこそ、その2014年の、うん、あの、新ファンタジーランドワンの時、アリスと美女と野獣だった時、
はいはいはい、
の頃から、なんでラプンツェルないのって言ってたんじゃないですか。
うんうん。
かね。
まさかこんな形になると
は。いや、来ましたね。
来たよ、もうラプンツェル、ラプンツェルもう嬉しすぎるんだが。
いや
日本が結構強いみたいなんだよね、ラプンツェル人気はね。ね
だってあの、ドリーミングアップもさ、あれすごいびっくりしたのが、あの、ラプンツェルも普通にその、プリンセスと並んで普通にいるじゃん。こう、特別な、ラプンツェル独自ですとかじゃなくても、今までのディズニープリンセスと当たり前のように馴染んでるみたいな。
ああ。
すごいなって、もうここまで来たんだっていう感じがして。もう、自然にいる存在なんだなっていうね。
で、これもボートライドですね。
ね、ボートライドですね。うん、これこそ新規なのかな？
これはね、
これは新規ですね。
新規。
違う。
なんだっけ、美女と野獣ライドも新規でしょ？これも新規。
そう。
すごいな、新規がどんどん。
このボートライドがどういう感じで来るのかね、全然予想がつかないんですよ、ね。
これ楽しみだね、これね。
いや、両、まあ、最終的に3つボートライドができるわけで。
ボートライドだらけですね。すごい
です
ね。
で、うち2つはかなり最新システムを使ったボートライドであることを考えると、
うん、
こいつが見劣りするわけにはいかないんですよね。
うん。
ってことは、こいつも何らかの。
なんかあるんじゃないかなって思ってんだよね。
もはや、このラプンツェルライドこそ一話の最新技術になる可能性すら。
あると。
あるかもしれない、ね。
世界初お披露目の技術である
可能性も
ある。
そうそうそうそう。
なるほど。これこそもう東京独自。
うん。
それこそ何何、うん、ね、パリにおけるラトディみたいな。ここだけみたいな。
いやもう、そのレベルじゃなく、技術的に完全新規なんじゃないか
と。そういうことか。テクノロジー的にも。
うん。ボートライドシステム的に新しいものが来る可能性すらあるんじゃないかと。
うん。このアートの奥で、なんかボートに乗ってるのはあるけど、外から行くのかね。
ね、
っていうのも気になる。
なんか、見えてこないんですよね、本当に。
海外の相撲みたいな感じで、外から中に入ってくるのかなとか。
塔の、ね、うん、位置とか高さとかも、あの、全体イラストと、こう、詳細イラストで全然違うんですよね。
あ、そうね。
なるほど。
でね、詳細イラスト、塔5メートルぐらいだったから。
うん、そう。ちっちゃいんだけ
ど。全体イラストで見ると15メートルくらいあるんですよね。ラプンツェルエリアだけを見た時って、
うん、
人3人分くらいじゃないですか。
ね、そうそうね。全体イラストだと、この手前にある、ね。
エリア、テーマポート全景を見ると、あの、後ろの岩すら超えてるんですよ。
15メートルどころじゃない、これ。
多分、結果、出てきたもの全然違うんだろうなって気がしますけども。
まあ、後ですからね。今の時点では。でも、てか、あの、俺、これ、ランタンフェスティバルって言ったっけ、あのこと。そういう気になってんだけど。細かいことでも。
ランタンフェスティバル。
あれ、ランタンフェスティバルっていうの？
言うんじゃない？
微妙に気になる。そんな呼び方したっけみたいな。まあ、いいや。
で、レストランが、
はい、
あの、荒くれ者たちの隠れ家をテーマにしたと。
これさ、このアートでいう左にある、なんか、
なんか、随分ファンシーなお家になりましたよね。
ミニの家かなみたいな。俺にはミニ
の家。確かに。
この絵を見る限り、
うん、
塔の近くに、
うん、
移転してきたってことかな？
そう、それも気になるんだよね。
確かに。
塔の近くのファンシーなお家にお店が移転してきたっていう感じ。
塔の周りが相当整備されたっていう設定なのこれは。あそこ結構ね。
切り開かれたね。
高原みたいな感じだったけど。
なんかね、まあ、本当にわかんない。
観光地化したのかな、塔が。いやこれは楽しみ。いろいろ楽しみ。
ね、で音楽本当に何も見えてこないんで。
普通に、ね、バックグラウンドで流れて音楽とかのアレンジとかも楽しみみたいな。
そう。
すべてが楽しみですな。はい。
わかんなすぎてあんまり喋ることがない。
楽しみ。
次じゃないか、シーン。
次行きましょう。
シーン次ですよ。
次ですよ。
ピーターパン。
来たー。
ピーターパンがまさか来るとはね。
これは全く想像できなかった。
ね、最初ね、ピーターパンなんだぐらいの感じだったんですけどね。
うんうんうん。
ピーターパン、ティンカーベル、ロストボーイズが住むネバーランドで、ゲストは彼らと一緒に新たな冒険に出発します。ここにはネバーランドのジャングルを飛び立って海賊たちと戦う大型アトラクションと、ティンカーベルと妖精たちが住むピクシーホロを訪れる可愛いアトラクション、ネバーランドの素晴らしい景色を眺めながらお食事ができるレストランが導入されます。うん、2つのアトラクションのうち、大型アトラクションでは、海賊にさらわれたウェンディの弟ジョンを救うため、ゲストはボートに乗り込み、ロストボーイズの後を追って川を下り、ティンカーベルのピクシーダストでネバーランドの上空へと飛び立ちます。うん、おなじみの音楽とキャラクターに 3D の迫力ある映像が加わり、これまで見たことのないネバーランドの冒険をお届けします。
おー、
いやーこれはね、
すごいね。
天才だわ。
これは要は、あれですよね。
あいつが東京にやってくる。
乗ってないんだよな。
あれ？乗んなきゃ。シンダさん乗って、行ってないんだっけ、上海。
上海はまだ行ってない
です
ね。
あ、そうですか。まあ、俺はもちろん行ってないんだけど。
そう、ね。そう。6月16日になったじゃないですか。
はい。
今日3周年ですよ。
あ、そうか。
もうそんなに経つんですか。
すごいな。
あ、そうですか。
行かないと、そろそろ。
行く必要がなくなる。
あらあら。
これであのパークに行く必要がなくなりますよ。
そんな言い方しなくても。
いや、まだトロンがあるからね、トロンが。
トロンは2000、
いや、そう、21年
に来るようにできるから。
そう。トロンの方が前の中。
いや、トロンとカリブさえどっかのパークにできればもう上海に行かなくていいって言ってたらさ、
本当にできちゃうよ。
まさか東京に来てくれるとは、しかも、
カリブの方が。
しかも、このさ、ファンタジックさ、
そう。
いや、やっぱり、いや、その、上海カリブ、
うん、
まず、
うん、
まあ、この説明を見る限り、どう考えても上海カリブです。
うん、そうですね。
うん。
で、しかも、これだけ大型アトラクションって言ってるんですよね。
うん。うん、確かに。他行ってないな。
うん。
実際、その、どういう規模なの？その、上海カリブ。大型感っていうのは。
確かに、ライドの定員がすごく多いんですよね。30人乗り？
あ、それは多いな。
かなんかで。
倍ぐらい
で、
うん。
回転めちゃくちゃいいんですよ、これ。
うんうんうん、
だファストパスないんですよ。
ええー。
回転良すぎて。
そんなことあるんだ。
すごい、ね。
多分、両1人くらい出してると思うんで。
マジか。
平均で。30人乗り2台1分くらいで出してると思うんで。
初めて知った。
で、まあ、ライドシステム的にも結構大掛かりなんで、映像とレールとっていろいろあると、
うん、
サイズとしては相当大きいです。
へ
ぇ、まあ、川を下るとか、
はい、
あと、うん、まあ、戦いも結局同じ海賊テーマですからね。
まあ、そうか、ね、そうか、確かにそうだな。
戦いシーンであることに加えて、やっぱりね、この 3D であることが、
うん。うん、明言されてるもんね。
うん。もう、上海カリブでも、
うん、
あの、海の中のシーンがあって、
うんうん、
で海からこう、ザーって上がるんですよ。
うんうん、
あの、フライングダッチマンと一緒、
うんうん。
で、本当にそのシーンが、没入感がすごくて、本当に上がる気分になる。これを今回、
うん、
それをピクシーダストでネバーランドの上空に飛び立つことって多分やるんですよ、それを、
うん。そうだね、多分ね。そうなる。
その感覚で、 ネバーランドで飛び立つシーンをやられたら、そりゃもうさ。
ね。
こっちの方がいいに決まってるじゃないですか。これ本当に、全世界最高ライドになるレベルだと思います。
おー。
多分、世界一のライドになると思う。
すごい。さっきも。
ガッサ。
最新
東京に来るんですよ。
すごいっすな。
うん、今までの感覚でさ、うん、あフロリダ行きたいわフロリダのアバター乗りたいわみたいな、
うん、
あパリーテレミー乗りたいわみたいな感覚がさ、
東京に来ると、
うん、っていうのが一番近いパークに来るってね、
すごい、
こりゃゲートから 1.5 キロあろうが歩くわ
絶対そんぐらいある
。それでもね、歩きますよ、だって。スーツケース持っていかなくていいんだから。
そうだね。
この。これ本当に、本当すごいですよ、これ。
これはすごいですね。
これはね、すごいと思った。本当に。
いや、だから、まあ、カリブの海賊の正当進化として、うん、パイレーツ・オブ・カリビアの映画を込めて、うん、カリブ、上海カリブができましたけど、
うんうん、
いやこの手があったかっていう感じです ね、
ね、
普通にやっぱ上空に飛び立つシーンはワンスなんかでも普通に感動するし、
やっぱりね、うん、こういいですよね、
いいですよ、やっぱり飛ぶシーンっていうのはやっぱり大事、うん、どんな映画でも
ウォルトにある
よね、
あれウォルトがね空飛んだっていうね学校の劇で、
う
ん、だからね、うん、ピーターパンをやったらしいんですよね、学校の出し物、うんうん、でちゃんと空飛んだらしいんです
よ。ボルトの意志を感じるとね。
そう。ボルトの意志、そう。感じる。
すごくボルトの意志を感じると。
感じる。
いや、やっぱりそう。本当
に。いや、感じるでしょ、こんな。
本当に大事だからね。
うん。
どんな映画でもね。
これはね、すごい。
ちなみに、ここにある 3D の迫力ある映像っていうのはそのシーンを指し示してるわけ
ね。基本的に、そのメガネなし 3D です。
あ、そういうことですか、
は
い、あ、そう 3D ってさ、もういろんなものを指すじゃんその 3DCG なのか 3D メガネのかける 3D なのか 3D 的な体験なのか
メガネなし 3D システムです、多分。お
ー、すごいな、これはすごいな、
これすごい、
いや、これはねすごいですよ
本当に
これ楽しい、すごいですよ、
これはすごい。
うん。
で、しかもね。
なんか、だから、明らかに、このアトラクションありきでピッタパイディア作ってますもんね。
そうね。
だって、
いや、なんか、
浮いてるもん、
ピッタ。世界の、
先にこれを思いついちゃったってやつ
ね。可能性がある。
上海カリビュー、これ、ピーターパンやればすごくねって言った人がいて、うん、じゃあ、エリア作るか、ですもんね。順番として。
それぐらいのパワーがあるから
だね。あれだよ。うん、あ、ごめんなさい。世界のディズニーテンパークで、ピーターパンリニューアルが流行った時期があったじゃないですか。フロリダの Q ラインが変わって、うん、カリフォルニアが、ね、なんか新しくなって、空飛ぶシーンが。で、日本も歩くリニューアルしてみたいな、うん。それをなんか、もう、すごいやりたいこと突き詰めてって、これになったんじゃないかなって、個人的に思ってるんです
けど。上海の時点、上海のピーターパンの空の旅の時点で、かなり進化してるんですよ。
あ、そうなのね。
あれがもうまさにピーターパン空の旅の正当進化みたいな、すごい、そのまま進化してるんですけど。いやー、もうなんかそこからね、1段階も2段階もね。
ねえ、これは。
そもそもピーターパンエリアっていうのは、ピーターパンエリアって初めて？
そもそも。まあでもほら、パリのさ、あそこ近いじゃないですか。
そう、このアートを見て最初思ったのは、パリのカリブの周辺が、
イラスト的には近い。
骸骨の岩があって、こう池があって、
確かに。
船があって
みたいな。で、海賊船が行ってみたいな。
そうそうそう、めちゃめちゃカリブかなと思ったぐらいだけど。あそこカリブ、
ね、アナハイムのディズニーランドも昔はね、そんな感じでしたしね。
いやー、すごいね。しかもあれでしょ？今の、もう一個アトラクションがあるでしょ？
こっちは多分、
グリーティング施設か。
香港の、ティーンターベルのグリーティング施設みたいな、ピクシーホローになるんじゃないかと。
なるほど。
ウォークスルーになるんじゃないかと。
それはグリ施設ってこと？
まあ、ウォークスルーで、その中にグリ施設もあるかなぐらいじゃないですかね。
なるほど。
テーマポート前景の絵の方に、それっぽいものが。
おお、どこだ。
描かれてますね。
ああ、この、あれか。
そう、あれだもんね。
右手中ほど。
お花っぽいガゼボみたいなのがあるんで、うん、多分これがグリッセスなんじゃないかなって。
あれよね、なんか東京はちょいちょいティンカーベル、あの CG 版を押してくるというか、ね、何気にね、イーパリにもいるし、ちゃんとフロートが。うん、なんでだろうって思うけど、人気なのかな。ちょっとわかんないですけど。
ネバーランドの素晴らしい景色を眺めながらお食事ができるレストラン。
これも。
これなんだろうね。
まあ、もうなんか。
なんだろう。
どっちでもいいっすよ、もう。もう最高だから。
これこそあれじゃない ?2 階建てレストランじゃない。
でもこれも、ほら、まあ、上海は、まあ、カリブなんで、うん、あの、ブルーバイユーに代わるレストランがあるんですよ。
うん、あ、そうなんですか。てか、ブルーバイユーないですか。
あのブルーバイユーって名前じゃないって。
ブルーバイユーもパイレーツ・オブ・カリビアン仕様になってるんですよ。
ああ、
なるほど、ね。
そもそもブルーバイユーじゃないですからね、オープニングは。
トルトゥーがタバンみたいな。
そうそうそうそう。で、まあ、結局同じように、その、冒頭で横を通るレストランがあるんで、もしかしたらここもそんな感じになるのかもしれないですね。
でもこの、あれだよね、このなんか、なんていうの、絵で言うとこの、この奥の、ね、ポリネシアンテレスレストランみたいなもの。
どっちがどっちなのかな。右側がレストランで奥がアトラクションじゃないかな。
だからこの右側の、う
ん。そんな気がするね。うん。
もしかして多分、このアトラクションがめちゃくちゃ大きいはずなんで。
そうよね。
ねえ。
バクステを相当食うはずなんで。うん。で、急め、あ、でもそっか、そこまで急ライン伸びないはずなんだよな。
急がそんなにいらないんだ。そんなに効率いいんだな。すごいね。作った人
ですか？今、3つ見てきて。
はい。
今、ピンクのウォークスルーは1回除外したとして。
うん。
うん、3エリアで、3アトラクション、うん、3レストランなんですよ。
もう、すごいな。
ショップがないんですよ。
あ、本当だ。ね、あ、そういうことそう
だな。ホテルの方についていくだけなんですよ。
うん、
あ、あの、出口にないんだ。今まで
だから、もう、めちゃくちゃ今、前浜が求めてるもの。
うん。
C が求めてるもの。
うん。
キャパのいいボートライド。
うん。
レストラン、
うんうん。
もう、忠実に作り上げたっていうね。
経済効率に基づいた
エリアというか。とにかく今 C が必要としているものを注ぎ込んで、うん、物販すらさ、一回脇に置いてでも、うん、その満足度を体験できる人数を増やすことに注力しているのが。
なるほど。まあなんならね、あれだよね、アプリで買えるようになるし。
まあね。
ってことなのかな？アプリで買ってよみたいな。
確かに。
確かにね。
なんかさ、特別なシステムとか来るかもしれないしね。あの、Apple Store に行くとさ、ほら、通知来るじゃん。なんか、ああいうのとかさ、こう、ピーターパン乗って降りたら通知が来たら買ってよみたいな。
写真撮られるとは思うんですよね。
うんうん。で写真見たらその横のタブで買えるようになってるとかね、商品を。
で、ショップもね、ホテルの下なんて相当大きくも作れると思うんで、もしかしたらその受け渡し口とかね。
かもしれない。
かもしれない。
そういう意味でね、システムが変わるんだよね。全体のね。
あの、海外、今のアプリがなんか海外のアプリの名前すべてなんか持ってきてるんで、機能、
うん。
もしかしたらフロリダにショップアプリっていうのがね、それも持ってくるかもしれないです、
ね。あ、ね、あれ全く別会社開発だったらしい。
あ、そうなんだ。え、ショップアプリの方。
いや、あの、そもそも東京ディズニーリゾートアプリが、
うん、
あの完全に別で開発してるから。
あ、そうなんだ。
うん。
デザインだってってこと？
機能が近いだけで全く別らしい。
あ、そうなんだ。え、じゃあ、あれでしょ？なんかキーになるとかさ、カードキーになるとかあれ、さ、フロリダに導入してたばっかりだけど、別にインスピレーションを得たわけじゃない。
偶然。
偶然なんだ。
いや、だからね、そのアプリが来るっていうのがやっぱり全体の、いわばね、今までと違う移動っていうの、うん、順序の変化みたいなのがあるわけだよね。
うん。
カリブが、このピーターパンのやつはカリブ式なんでめちゃくちゃ回転がいいですけど、
うん、
他の二つもボートライドなんて回転はめちゃくちゃいいんですよね。
そうだね。そうだね。
多分。
だって、リニューアルしたスモールワールドだって平日全然ファストパス発見してないですからね。
あ、そうなんですか。
そうなんだ。
だからやっぱり、ボートライドはすごいですよ。
ボートライド発明と。
回転効率が。
うん。どんどん、ね。
って考えると、ね、 めちゃくちゃな人数が体験できるんじゃないですかね、これ。
まあ、そもそも3割拡大するわけだからね。いろいっぱい人。で、他も少しっていう。まあ、あるいはそれで詰め込むのかわかんないけど。
あ、相当詰め込みますよ。
うん。うん。まあ、頭打ち、頭打ちって散々批判されてたから、これで。ね、ってこと
なんだね。3500万ぐらいいけんじゃない？
すげえな。
あ、年間ね。
新たなディズニーホテルは、
はい、
新テーマポートのストーリーの核となる魔法の泉を囲むようにそびえ立ちます、はい、ディズニーファンタジーをテーマとしたホテルでは壮大で美しい新テーマポートの全景をパークに面する客室の窓から望むことができ、ゲストは魔法がかかったパークと一体になった宿泊体験をお楽しみいただけます。475室を有するこのホテルはデラックスタイプの客室に加え、一部は東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験を提供するラグジュアリータイプの客室で構成されます。また、パークに面したホテルの1階部分には商品店舗が導入されます。
うん、
で、あと、レストラン2店舗とロビーラウンジと駐車場が来ると。
うん、
ね。まあ、他のホテル似たような感じってことかな。
でもこれも一体型ですからね。
うん、ちょっとちっちゃい
ミラコスタ形式、
そう、うん、475室なんで少し少ない、
うん、あ、やっぱりここの人数他の何かなって今調べてたんでパッと出なかった。他のがどんぐらいだ、
うん、ミラコスタがだいたい500いくつじゃなかったかな。
高級で結構大きい部屋とかを作るんじゃないのかなっていう感じだと、
ミラコスタが502って言って
る、確かランドホテルが700いくやつなんですよね。
ランドってでかいね。
うん。
ランドホテルが705。さすが。アンバサダーが504。だそうです。
多分ラグジュアリータイプなんで、一個一個広めに作るんじゃないかな。
うんうん。いやー、これも。
これね、パッと見がね、うん、上海ディズニーランドホテルっぽいんですよ。
これ多分アルヌーボーだね。
上の方は。
建築様式で言うと。
うん。
で、あれでしょ？アンバサダーがアールデコで、いろんな建築様式のホテルがあって。
あれですよね。ランドホテルビクトリアですよね。
そう、ビクトリアで、ミラコスタは、ミラコスタどこになるのかな？ゴシックになるのか、ルネサンスになるのかわかんないけど。なんか、あ、そういえばなかったアルヌーボーみたいな感じで。で、まあ、テーマはぴったりでいいですよね。
これだから、うん、上の、上の方でレストランとかできたりするんじゃないのかなっていう。
あ、そっか、別に、でも、あ、そっか、レストランは何階でして書いてないのか。
書いてないです。
1階は店舗か、商品店舗か。
結構これ大きめなんじゃないですかね、1階の。
1階がさ、要はなエンポリオみたいな感じで、まとめちゃってる。
だからこのエリアの全体の、集約した感じになると思うんで。
まあね、どこ行っても同じもの売ってるから。
まあだから、そのアプリで買うとしたら、その受け取り場所として相当な機能を有するんじゃないかと。
うんうん。いやー、すごいな、これも。この、魔法の泉を囲むように、さっき触れてなかったけど、この泉なんだよね、テーマ。
魔法の泉とはというね。
そういえば触れてなかった。